すでに私はあなたに語っています。その語りかけを惑わしだと思ったり気のせいだと思っていてはいけません。すでに私は今日あなたに語っている。特に賛美の中で私はあなたに触れ、あなたに語っています。その語りかけをしっかりと握り、恐れずに踏み出していきなさい。あなたは私の言葉を信じて踏み出していくとき、私の助け、私の力、私の恵み、私の愛をあなたはさらに深く豊かに知っていくようになると仰せます。あなた方はこの場所に再び来、そしてここで私の言葉を聞きました。その言葉に従っていきなさい。恐れてはいけません。私がその言葉に従うとき、私の真実をあなたに表していこうと主は仰せます。確かにいろいろな問題が、このさまざまな試練が許されてきます。しかしその一つ一つを通して私は豊かな勝利と豊かな栄光を表していこう。私に期待しなさい。私に信頼しなさい。私はあなたの心を見て豊かにあなたに語り、その言葉通りにあなたに報いていこうと主は仰せます。何かこの若い世代のために祈るように主は言われています。若い世代のために祈りなさい。あなたは若い世代のために祈りなさい。ある者は若い世代と聞くと10代のことを思い、ある人は幼いことを思います。私はあなたに語ろう。若い世代、そういう時あなたが思うその世代のために具体的に祈りなさい。ある方は若い世代と聞いても30代40代の人を思います。その人はそこのために祈りなさい。そして実際この10代20代、そしてこの幼い子供たち、この世代のためにしっかりと祈りなさい。そして特にあなたが若い世代と聞いた時に心に思い浮かぶその人のために祈りなさい。この祈りは後の日に非常に大きなポイントとなってきます。敵である悪魔は今この若い世代に非常に強い攻撃を社会全体に対してなしていますが、私はこれに対してあなた方の祈りを通して大いなる技と奇跡をなそう。宗教も教育もどのような人間的な努力もここに真の救いをもたらすことはできません。しかしあなた方が祈るとき、私は天皇の御手を、真実な御手を、愛の御手を伸ばしていこう。あなた方は驚くような証をこれからしばしば聞くようになると主は仰せます。
このあなたには使命があります。このあなたは賛美をやめてはなりません。これ今一度賛美をし始めなさいと主は言われます。一度始めた賛美をこの成し続けていきなさい。この闇の死体にあって私はあなたを光として用いようと主は言われます。あなたがこの朝目を覚まし、こうして生かされてある限り、命ある限り、このあなたは賛美を成し続けていきなさい。賛美をやめてはなりません。あなたを通して私は大いなる栄光を表す計画があると主は言われます。
この路上に出ていくことを示されている方々はいますが、その方々はいろんな理由をつけて引いてはなりません。出ていきなさい。あなたにとって最悪と思えたときに神の技をあなたは見るでしょう。また自分の力のなさを感じたときにあなたは神の力を受けていくでしょう。あなたが従っていくとき、踏み出していくとき、私が技をなそうと言われます。またこの賛美隊の働きとともにカリスマが始まっていきます。注意深く聖霊に聞きなさい。あなた方はただ賛美をし霊歌を歌うだけではなく、聖霊の語りかけ、賛美をしながら真に主と交わりなさい。主はあなたに語ってこられます。そしてある時は知恵の言葉を、ある時は知識の言葉を、ある時は幻を見せられます。この幻を見せられる方々が結構何人も起こされてきています。注意深く、しかし大胆にあなた方はその賜物を用いていきなさい。確かにあなたがその幻を解き放つとき、あなたは知恵の言葉を語っていくとき、かつてキャサリン車を通しなされたような技があなたの前で起こり、あなたは驚くでしょう。それは聖霊の技、神の技です。私は必ずその働きを開始すると主は仰います。信じて踏み出していく者たちを通して私が働こう。私は大いなる刈り取りと収穫をこれから与えていくと主は仰せられます。十字架を背負って
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。軽い 座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからのうち全て知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、あなたの愛はこんなに高く広く深い全てを超えて。
愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めてたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。愛するイエス様、あなたが頭として今日導いてくださっていることをありがとうございます。イサヤの賛美に包まれる主が約束通り今ここにいてくださって、既に一人一人に触れ御業をなし、また語ってくださっていることをありがとうございます。天皇様、証の一つ一つをありがとうございます。今日はアントニス様、ユリカ姉妹が他の雲学科の方のために祈ってほしいという証を行くことができてありがとうございます。あなたのこの素晴らしい恵みをありがとうございます。あなたはその方の上にも奇跡の手を伸ばし、この瞬間も今あなたが生きて働かれて、あなたの癒しの後奇跡をなしてくださることをありがとうございます。あなたは生きておられる神です。あなたは癒してくださる神です。あなたは奇跡をなされる神です。今それをなされる方です。そのことの上にあなたを褒めたたえます。また天皇お父様、特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日座れた一つ一つを、一人一人とその一つ一つの教会をありがとうございます。そういう内でいる一人一人と一つ一つの教会を感謝いたします。あなたは一つの教会を数千数万数十万の教会として導いてくださっていることをありがとうございます。どうです様、今から御言葉に行きます。限られた時間ですが、聖霊様が語ってくださって、一人一人に神の言葉を通して語り、信仰を立て上げ、あなたが用意されているあふれる祝福と恵みを受けて必ず変えることができるように、そして聖霊の御業を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者は雲も減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。今晩必要な上からの知恵と知恵を盾を持って主を導いてください。感謝します。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレリア。どうぞお座りになっていただきたいというふうに思います。あ、入ったかな。入ったね、はい。そうですね、私たちのために十字架にかかり3日目に入れた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。聞こえます？大丈夫ですね。後ろ聞こえますよね。はい、 ピンマイクは実は昔からあったんですけど、うちの街道は狭すぎてピンマイクが使えなかったんですね。でここに来てやっと使えるということで両手が空きましたなんかいろいろやるかもしれませんけど、あまり気にしないでいただきたいと思いますけれども、時間が限られてますから少し駆け足になりますけれども、お話をしたいと思いますが、遅くなりませんので心配しないでください、ね。今まで、あちらなんだっけ、ビッグエンドでやってた時は8時半に終わってましたのでね、皆さん早くあれだと思いますけども、ちょっとこちらで9時になりますけど、そんな長くしませんので安心してほしいと思いますけれども、この場所で2月5日に殉教聖会がありまして、殉教への招きがありました。で、さっき言われたようにターモニキャンプでも招きがあったんですけれども、ここで招きがあった、あれは明らかにその秋元牧師が考えて招かれたっていうんじゃなくて、聖霊が望まれてはっきり神様に導かれたことを覚えます。で、秋元牧師ご主が言っておられましたように、殉教の招きをされたのは2回目だったんですね。1回目はもう、91年だったと思いますけれども、8月にフィリピンのビンダナオ島のところに行かれたところに、そのフィリピン人に対して招きをしたんですね。でその次の日に、日本人を捕まえようと思った囚人伝道となったんですけどね、刑務所に行って伝道するんですね、フィリピンの。で日本人がいつも行ってたんですけど、その時だけは行かなかったんですね、理由があって。ただ一番最初に囚人たちが、日本人はどうしたんだって聞いたんですね。日本人を捕まえて、と思ってたんですね。で日本人は行かなかったんでびっくりして、まあでも結婚したわけですね。そしてその殉教の招きをした時に応答していたジュリエッタとかジャッキーとかその教官たちを捕まえて立てこもったわけです。でそしてそれが8月13日で、15日の日に向こうは正義のためには戦いますから、最後打ち合いになってですね、流れ弾に当たって5人亡くなった、天に帰ったんですね、殉教した。でその中にその殉教を招きをした人たちがいたわけですね。だから2月5日に殉教聖会に応答した人ね、フィリピンでは次の日に捕まって3日後に殉教してますのでこんなはずじゃなかったって言っちゃダメですよね。でそしてそのことがあった後に、杉沢牧師たちはちょっと来られませんでしたけれども、今回のターモニキャンプがあったわけです。で7回のパテモス派遣が終わり、信仰によって世に勝つって言われて、はっきり新しいステージに入って殉教聖会で、今度は死の十字架の群れに対して殉教の招きがあったわけですね。はっきりこれは新しい働きを意味しますっていうのは、殉教に関してはですね、もう私が東京の時でさ、20年以上前、ですね、チームが何回も長崎に来て、それは教会じゃなくて個々人がみんな命を捨てて従っていきますという研修にしたんで、ほとんどの人がね。そして世界選挙が始まり、準備が来られた。で今度は個人じゃなくて教会としてはっきり立てられた歌を通して招きがなされたということは、今度は教会として神を落としたわけですね。だからこれからいよいよ本格的な歩みに入るわけですね。でその本格的な歩みの時に賜物キャンプだったんです。この終わりの時代のリバイバルとか終末の時の働きに重要なそのカリスマの用いる働き、そのキャンプが今回だった。でそのキャンプが始まる木曜日の直前の水曜日の夜中の23時34分に、杉沢牧師の奥様のリディア杉沢夫人が天に帰られたわけですね。やっぱりね、神のなんか特別なメッセージと神の語りかけを感じます。だから本当に縁に目を向けて歩みなさいということと、本気ですよっていうね、神の働きは本当に始まってくると。でも本当にその殉教とかそういうことからもこれから具体的に起こってくるだろうと思われますね。だからどうぞ皆さんですね、目を覚まして刈り取りに行っていただきたいというふうに思いますね。でもリディア姉妹は天国でね、永遠の使命に来ておられますし、九州はね、平牧師はもう天国で、平牧師は間違いなくね、賛美とお祈りとね、なんか猛烈にしてる気がするんですね。この前殉教聖会の時にですね、上にいたですね、平家の子供たちがですね、分かってか分からないでか気がついたら殉教の招きに応じて下に来ておられました。本人たちはそんなつもりじゃなかったみたいですけど、招きに応答しちゃったんですね。私はね、大真面目にね、明るく言ってますけど、大真面目にね、そのことを聞いた時とその時を見た時にね、すごく感動したんです。ああ神様ってのはすごいなと思ったんですね。でその祈りってのはね、神に聞き届けられてますからね、まあ、彼らはこれからしばらく好き放題生きるかもしれませんが、神様は必ず導かれます。神様の方は真実だからね。そうですね。で群れの話に戻りますけれども、いよいよそういうね、リバイバルの働きに本格的に入っていくということを覚えてください。時間がないからこれ以上このことについては触れませんけど、覚えてほしいと思いますね。で、今日話したいことは先生、何を話そうかなと思って永遠について話そうかと思ったんですけども、少し今日は信じるってことに関してね、見ていきたいと思ってるんですけども、今日開いたところね、ちょっと駆け足になりますけど見ていただきたいんですが、12年長寿を患っていた。長寿ってのは婦人の病、婦人病です、ね、その婦人病に患っていて12年間病気だった人が、こう思った。 イエス様の着物にでも触れば、とにかくイエス様の着物でもいいから、イエス様にちょっとでも触れれば、その着物でいいから触れれば、きっと病気は治る。12年間他の福音書を見ますと、マタイの福音書以外のところを見ますと、ですね、どこに近づくといけないんだろう、スピーカーに近づくといけないということは、ここら辺しか動けない、ここら辺しか動けないとなると、こういうふうにしか動けないから、すると昔小渕牧師に言われたんですね、なんか檻の中の虎みたいとか言ってね、そういう感じになりますけどね、なんかね、檻虎ってことになりますけどね、あの派手に動くとハイリングするのかな、ここに来ると。まあいいや。で、何かというとですね、あの12年長血を患っていた人は、他の福音書を見るとマタイ以外にマルコ、ルカ、ヨハネっていうのが聖書になっています。それ以外にも福音書はあるんですけども、聖書になっていませんね。で、それを見ると、この12年長血を患った女の人は、いろんなお医者さんにかかったようです。で、いろんなことをして治りたいと思ったようですね。でも、何をしても治らなかった。何をしてもダメだった。だけど、この人は、もう、第三使い尽くしたんですね。で、第三を使い尽くしたってことは、第三というものがあったってことですね。羨ましい気がしますけども、それを使い尽くしたわけですよ。ね。それだけしてもダメだった。で、当然、名医にもかかったと思いますけど、ダメだった。だけど、彼女は、イエス様に触れれば治ると信じた。僕は正しかった、イエス様ね。で、面白いのはですね、目にもかかったでしょうし、いろんな薬も飲んだでしょう。ね、あのちょうどトシヤ君と目がさっきありましたけども、トシヤ君はあの生まれ時かな、あのアトピーだったわけですね。8歳までだったっけね。8歳まで、もうどんな、もう気がついたら朝起きたら血だらけだったそうですね。まあ、夜寝てる間に体かいてね。それでお母さんは治したい必死で、あらゆる、ね、いい病院、いろんなお医者さんにかかったりとか、なんかあるじゃないか、こういうなんとかの機械を使うといいとか言ってですね、でなんか当時で20万もするような機械を買ってくれてですね、こうしてやったりして、で漢方薬がいいって言うとそれを聞いてね、だから1日か2日効くんですって、すぐ効かなくなるって、すごくね、お金と時間をかけてね、なんとか治したいと思ったわけですよね。でも治らなかった。でも今日来ておられますね、お母さんのお姉さんであります南牧師夫人ね、教会来たら治るよって言われて、その言葉で来たわけじゃないですか。そういうんだと思うんですよね。やっぱ愛したからでしょうね。普通ね、お金をかけていろんなことやってね、ダメだとね、諦めちゃうんですよ。もうダメかなって思っちゃうんですね。でもね、教会行けば治るよって、ここだったら、この長町の人だったらね、イエス様の着物にさればれば治るって、イエス様のところに行けば、イエス教会はイエス様の体ですから、キリストのところに行けば、イエスキリストのところに行けばなんとかなる。イエスキリストのに行けば、誰も治せなかったし、どんなにお金をかけてもダメだったし、もう八方塞がりで全部ダメだけど、イエス様のところに行ったら、きっとなんとかなる。きっと治るって、信じたんです。でね、偉いなと思うのはね、教会来たら治るよって言われてね、教会来たんですよね。で、信じたんですね。すぐ治らなかったんですよね。でも2月5日だよね。2月5日に洗礼を受けたんですね。長崎に来てね、第3出会いでね。まだ、ダニエル森くんがあなたの声が届いてるって、あのね、大きな愛を作ったダニエル森くんがまだ長崎にいた時、佐賀にいた時ですよ ね、で一緒に来て長崎で洗礼を受けたんです。その受けた日の次の日からアトピーが消えたんですね。あの詳しく本人に聞いてください。でも最初は本人はそうだと思ってなかった。今度の薬は効くなと思ったそうですね。でも大体薬は効いても2、3日、どんなに持っても1週間1週間持たない。そのうち出てくるだろうと思ったら、2週間経ってもいいけど、えっと思って、はっと気がついたら洗礼からだと思った。そしたらもうそれ以来薬は一回も飲んでません。アトピーのあの字も出てない。トピーも出てない。完治になったんですよ。カルテ付きですね。完璧な癒しです。主のところに来たからですね。で、本人も信じたかもしれないけど、どうも本人の証しを聞くと、本人は、最初薬だと思ったぐらいだから、あんまり信じてなかったところがある。お母さんが信じたんでしょうね。教会に行けばきっとイエス様は治してくれるって。どんなお医者さんも治してくれる、ね、どんなお医者さんも一生懸命やってはくれたけど治らなかった。どんな薬も治らなかった、ね、だけどイエス様なら治してくれる、ね、お姉さんが言った通り、教会に行ってイエス様に行けば治してくれるってお母さんが信じたんでしょうね。そして来たら本当に治ったんです。これもうだって今24歳、8引いたら16合ってますよね。16年間、だから2倍ですよね。でですね、でも鍵があるんですね。今日言ったこと2つなんです。1つはね、信じてね、来たんです。この12年のアチャードだった人はね、着物に触れば治ると思った。でこれは正しかった。イエス様の着物に触れば治る。 でもそう思っても、触れば治る、触れば治る、触れば治るって言いながら、触りに来なかったら、まあ、触りに来なかったじゃないですけど、イエス様と来なかったら、治りはしてないのです。教会来たら治るよって言われて、そうだ、教会行ったらきっと治る、教会行ったらきっと治る、教会行ったらきっと治ると思いながら、お家で寝ている間は、治らないのです。今日ね、主に言われたのはね、ここなんですよ。神様の言葉が与えられたり、この長丁場の人だったら、イエス様の着物にすれば治るっていうのは、まあ、言葉というよりも思いですね。まあ、幻と言ってもいいし、思いと言ってもいい。教会来たら治るよっていうのは、その言葉ですね。あるいは聖書に出てある言葉が与えられたり、思いのうち何か与えられて、確かに神様から来たなと思って信じますね。でも信じても、その言葉に応答しなければ、その言葉に従わなければ、神の技は見ないのです。でも、12年長丁場だった女の人が来ました。すごいなと思いますけどね。そして心も下がったんです。イエス様はこの時任期絶頂ですからね。大群衆ですよね。大群衆の中から何とかして僕来るわけですよね。で長丁場だからまだよかったけど、ツァラトってね、三版ではツァラトって書いてあるけど、前の聖書は雷病。当時の雷病の人は雷病になったら雷病ですって言わなきゃいけないし、人を避けてなきゃいけないの。でも何人かの雷病はイエス様と来てるでしょ。当然人が避けるし嫌がると思う。それでも来てるでしょ。ね、この人は長丁場から雷病じゃないですけどね。ってことはね、イエス様だったら治ると思って来たわけですよ。これある意味でね、代価を払ってますよね。でね、応答して神の言葉を受けただけではアウトなんですよ。その言葉に応答するかどうかなんです。踏み出すかなんですよ。踏み出すと神の技が働くんです。今回もね、ちょうどまた顔がいましたけれども、白馬にね、スキーが好きで行かれた方がいらっしゃいますけどね、踏み出していったら殉教の招きに答えちゃったんでしょ。これから楽しみですね。ね、で何かというとね、いいですか、信じるだけじゃなくてその言葉にね、応答することが必要なんですよね。証しをパッパッとしておりますけど、先週宮崎行ってきた。ただですね、九州で3年連続白馬に行ってるのはね、一組いるんです。南牧師夫妻、吉谷南牧師ね、宮崎の牧師夫妻ね。で彼らは3年前の2月10日に結婚式をして、でハネムーンは神様って言ったら冬の白馬キャンプって言われたそうですね。ハネムーンが冬の白馬キャンプっていうのは嬉しいような、なんとも言えない複雑な気持ちですけども、彼らは従順ですね、それに応答したの。でその年はね、九州から行ったのは彼ら2人だけだったんですね。でね、まあ、去年も行ったので今年も行きたいとはもちろん思ってたね。そのやっぱハネムーンのをね、兼ねて行ってるから思い出もあるしね、行きたいわけですよ。で祈り始めたの。祈り始めて南君はね、こう神様って思ったんですけどね、行かなきゃいけない、神は生かしてくださるって思うんだけども、いろんな現実を見てですね、すぐ諦めたわけですね。そしたらね、カナンちゃんの方がですね、しつこく祈ってたそうですね。そしたらね、面白い、やっぱ祈るとね、面白いですね。彼女はバイトしてるアルバイトね、素敵なレストランです。ね、ファミレストランではあるんです。ちょっと素敵なレストラン。そこのレストランでですね、こういう格好なされた。それはチェーン店。九州とか沖縄にあるチェーン店。ね。半券を作って、ね、南カナンだったら南カナンって南の反抗をして、その券をみんなにばらまくんですね。みんなご自由にくれる。で、ばらまいて、その券を持ってくると、ドリンクはただなん。そこのドリンクは結構おしゃれなんです。ね。で、その券をいっぱい持ってきてくれたら、その反抗してあるから誰のかわかるでしょ。そうやって客をいっぱい連れてきた人たち、人に、一番客を連れてきた人に、東京往復の航空券と、東京ディズニーランドの入場券をくれるっていう企画。で、彼女はですね、東京ディズニーランドは別に行かなくていい。その往復のチケットをもらって、白馬に行こうと思ったわけですよ。ね、それでね、真剣でした。南君もですね、応援しましてですね、自分の店長とかですね、いろんな人に渡したの。そしたらね、覚えてますか、秋元牧師と行ったあの店、南君渡したでしょ。実はあれも実はそれだった。今になって分かるんですね。ね、それで ね宮崎のね、彼女の視点、宮崎の彼女の視点ではですね、彼女の視点で断トツ1位になった。断トツ1位、圧倒的勝利、宮崎県でも圧倒的勝利。ところがですね、沖縄に協定がいた。彼女は45か6だったそうですね。沖縄に50の人がいたんですって。年じゃないですよ。数ね、数ね。それでね、3位になっちゃったんです。で、3位でも片道ぐらいくれたらいいと思うけど、1位だけなんですって。ガクッときたんですね。で、普通ここで諦める。そしたら試練がやってきた。彼女のバイト先では、彼女は一番年が若くて、一番新入りだった。 一番若い新入りがダントツ1位になったらどうなるか分かります？うなずいてる人は社会を知ってる人です。分かります？激しい妬みとぶつかりが始まったわけですよ。ねえ、せっかく主にすがって結果を出した結果、航空券はなし、挙句の果ては十字架ですよ ね。主に祈って答えられて妬まれるんだからね。見捨てにとっても益になったのにね、これまさに十字架ですよね。でね、なんかもう見るからに顔も弱ってね、なんか南君が言ってましたよね。自分のことだったら感謝できるけど、奥さんのことを憤慨したとか言ってましたけどね、それでも感謝してください、感謝しますって言いながらね、それでね、投げ出しそうになったんですね。ここからがすごいですよね。でも彼女は祈ったんです。神様としたら言われたんですね。なぜ航空券あったらね、あともうちょっとで1位だったらいけたんですけどって言ったらね、主は言ったんですね。私に求めようって。誰がその航空券で生かしてあげるって言ったかって。でここでね、普通ね投げると思うんですけどね、彼女は信じて祈りをやめなかった。感謝したんですね。感謝します、感謝しますって言いながらですね、祈り続けた。そしたらね、行くね直前になってね、言ってました。南君が報告書が届いた。報告書が書いてありました。今回ほど信仰を学んだことはありません。私はすぐに諦めました。しかし妻のカナンは決して諦めることなく祈り続けていました。すると妻にだけ行けれるようになりました。で普通のお金が来れば自分が行くんですと、優先的にね。で妻もカナンちゃんも、ね、赤ちゃんもいるから、子供もいるから、1歳の子がいるから行ってきてって言うと思うんですよね、牧師だしね、ご主人がね。でもね、明確にカナンちゃん宛てに来たわけです。明確にカナンちゃんが行けるように来たの。前で見ないからね、もう必死に食い止めて、感謝すいませんって、ね、でもここでね、諦めないとか偉いですね。また祈り出したんですよ。彼は神様ってね、2日前なのに、1日前にね、航空券代もね、交通費、バス代もね、参加費も全部備わったんです。で夫婦で今年も結婚3周年ハネムーンの旅、たまものツアーだったわけですね。甲斐があるんですよ。投げなかったんですよ。諦めなかったんですよ。今日頑張れていたんじゃないんですよ。神言葉があったら応答してほしいのです。その言葉に踏み出していった時に神の働きと技が起こるんです。ですか、闇雲に頑張れていたんです。神の言葉が与えられたら、神様は約束を守る方なんですが、踏み出さないといけない。教会来たら治るよって、なんか心に響いたんでしょうね。あ、きっと治るって思って来たから、トシア君はアトピーは全く今ない。12年流しだった人はどんなに病気にかかっても、どんな薬を飲んでも、どんなにお金を使って財産全部なくなっても治らなかったけど、イエス様見た時に、この人だったら治せる、着物に手が触っても治れると思って触りに行ったんです。触ったんです。その時癒された。ではね、牧師の方が言ってますけどね、もっと大胆に教会来るように招いてください。教会にキリストが見せていましてね、教会に来るだけで技は起こります。最近はすごくそれを感じる。で、ね、皆さん期待してください。賛美の真っ只中で技が起こりますね。皆さんがメッセージしてる真っ只中で奇跡と癒しが始まってまいりますから、信じてるならね、始まってきます。でね、イエス様のところに来たらね、こう起こった。だから応答しないといけないんですよ。もし12年長血をずらった女の人が触ったら癒されると信じていても、触らなかったら何も起こらなかったでしょう。教会行けば治ると思いながら、としやくんのお母さんがお家でとしやくんとみかんを食べていたら、今もアトピーだったと本当に思います。わかりますか。これね、言葉に応答するんです。信仰っていうのはね、応答するんです。これね、その時に神の技が現れてくる。それどうだね、皆さん見てほしいんですね。だから賛美隊ね、あ、もうあれですけど、賛美隊の働きね、賛美隊の働きは、さっき山田ゴスペルクラブがミドル賛美隊がなんか CD デビューするとか言ったけど、ミドル賛美隊が独自の CD を作るのはもうちょっと後です、ね、でも必ず作ると私は本当に本気で思っています、ね、だけど今回山田ゴスペルクラブの中に入るんですけどね、なんで作るかというと、神が言ったからですね。それはね、はっきり宣教しようと言われたんです。でね、まあ、長崎だったら他もあると思うんですけど、例えば長崎ローカルでごめんなさいね、ココウォークとかですね、アミュープラザとかですね、それから、なんだっけ、ユミサイトとかですね、チトセピアとかですね、まあ、いろいろあるわけですよ、ね、まあ、西洋館もあるけど、ちょっと最近ちょっと弱いんですけども、それいろんなところに、ね、行ってね、コンサートをしたり、ね、病院、学校、老人ホームって時に、ね、デモテープがないといけない。でそのテープはね、適当に作ったテープじゃない、きちんと本当のきちっとしたものを作るように主に示されたんですね。 本気でやれって。だからね、作ることになったんです。でこれはね、私たちがそれだけの力があると思ってるわけではないんです。山田ご貴族の人、すいません。ね、だけどね、それほどできると思ったわけじゃない。だけどね、きちっとしたオーケストラバックを使って、きちっと練習して入れようと思ってる。なぜかって言ったらね、神様が言ったから応答する。そしたらね、開くんですよね。で、実際にやった教会があるでしょ、九州で。北九州って言います。え、開いたじゃないですか、もういっぱい。応答した教会はね、で今は北九州は賛美、今度の大会はかなり強力だと思っていますけれども、一番最初ね、申し訳ない、サズニの時ね、申し訳ないけど、九州の中でも、これじゃいません、ね。今は素晴らしいと思ってますよ、本当にね。でもね、応答したんです。であの時比べたら、もっと賛美の力があって、もっと人材もあったけど、踏み出してない業界は開いてません。いいですか？言葉があった時、その言葉に応答すると、神が働くん。人じゃない。能力じゃない。可能性じゃない。踏み出すと、神が働くん。精霊が技を出す。で、私たち今ね、リバイバル迎え始めたんですね。で、リバイバルってのはね、人がなす技じゃないんです。そんなんでは人は救われてきません。誰が見ても、ここには神がいる。もうこれは明らかに、聖書が語っている歴史を作られている神。全世界を治めている神。その方がここにいる。しかも十字架にかかるほど愛してくださった神だってこう、それが明らかになるようなね、神の技を神様はなしたいと思っている。これね、主がなさるんです。私たちはそうじゃありません。鍵がある。踏み出すときです。神の言葉に応答していくときに主が働くんですよね。で、今年は信仰信仰と言われてる。信仰ってね、まず言葉を受けないといけませんよ。でも言葉を受けたなら、どうもね、結構皆さん言葉をいただいてるんじゃないかと思うんですね。初めての方は聖書を読んでください。聖書を通して必ず神様が語ってくださるから、その言葉をね、踏み出すとね、すぐ働くから。それを覚えてほしいんですね。で、まあちょっと、証が他にもいくらでもあるんですけれども、まあここまでにしておきましょうかね。ちょっと遅くなると皆さんに申し訳ないからね、もう閉じますけれども、言葉が与えられた時に皆さんね、踏み出してください。そうするとね、神の肌が起こりますのでね、それをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。パッて言おうかな、やっぱり。朝も話したんですけどね、今日朝ね、蒼天ね、西高で礼拝したんですね、私ね。教会の礼拝と西高の礼拝があって、私は必ず西高に行くんです。帰りはね、行きは私が運転するんですけど、帰りは光君が運転するんです。光君が運転するときに、ね、言われたんですね。いよいよですね、キャラ僕して何があって言ったら、喜びちゃんと言うんですよね。で今週の土曜日3月14日と15日にですね、パッションオブ長崎っていうね、長崎市民ミュージカルっていうのがあるんです。ブリックホールで、ね、あそこの一番大きいところで。ね、でこれは長崎100年の歴史を、綴る、ミュージカルです、ね、市民64人が参加するミュージカルですね。一大巻ですけどもね、2時間半ぐらいの大舞台なんですけども、ね、でそれに ある時、うちの6年生だった娘がですね、ある方の推薦で言って B ちゃんこれに応募したらいいよって言われた。でもその時彼女はブラスバンド部だったんですね。それで一瞬迷ったんだけど、祈ると神様が言われてるって言うんですよね。それで月水金が練習で土日回って、ある程度経つともう舞台が違うと、今日も朝の9時半から夜の9時半まで練習です、ね、昨日も朝の9時半から夜の9時半まで練習です、ね、もう近いから3月だからね。で年が明けてから毎日です、ずっと練習がね。だから当然ブラスバンド部できなくなる。で彼女は悩んだんですけど、まあ親思いですね、ブラスバンド部にそれなりのお金がかかる。こっちは長崎市民ミュージカルで市がやってるから、ただまあそういうこともあったんでしょうけど、彼女はね、祈ってね、神様にね、導きを感じた。それでね、オーディションを受けることになった時にね、スパッとやめたんですよ、こっち信仰の声で応答したんですね。そしてね、神様がいる限り歌ってきた。歌だけだと思ったらね、オーディションで言われました。好きな色は黄色。はい、じゃあ黄色を表現してって、黄色とか言ってですね、どうしたのって言ったらね、嫌だとか言ってましたけどね、なんかね、干して帰ってきたからね、超不機嫌。絶対落ちたって、落ちたことに確信持ってるの。絶対落ちたって。ブラスバンドまでやめてね、したかったのに、落ちたってもね、一週間触れないぐらい不機嫌だったら、通っちゃったんですよ。鍵は何かというとね、神様いる限り歌に示されたんです。安らぎの歌ね。そしたらね、後で聞いたらね、そのね、審査員ね、演出家です、トップの人ね、その劇を作る。それ聞いた時にね、涙が出そうになったってね、名前も顔も歌も全部覚えてくれてたの。そのおかげで抜擢ですよ。 ね、で言いました 100% 君じゃないねとか言ってね、主が働かれたんですよね。これね、でもね、これでね、あの何が言うかってね、あの本番が11号になるんですけども、あのお迎えに行くでしょう。本当に充実した、明るい、楽しかったっていう顔で出てくるんですよね。どの日も、私は親父ですからね、子供がこんないい顔してものすごい嬉しいんですよね。本当になんかこう充実した顔で出てくるんですよ。本当に良かったなと思いますよね。これでもね、踏み出したんですね。スパッと見て踏み出して、あの時ね、あのこれ見心かもしれないけどどうしようかな、まあいいやって言ってやってなかったら、今頃ね、何にも関係ない世界ですよね。で、別にミュージカルも何も関係ないし、別にそれで普通だと思ってるでしょう。結構ね、あるんですよ。皆さん、神様の語りかけにね、応答してください。自分の可能性じゃありません。人の可能性でもありません。能力でもありません。神が語ったかどうかは吟味しないといけませんが、確かに神が語られたならば応答してください。ですか、神が働かれます。聖霊が技をなさいますよね。でね、そのことをね、見ていただきたい。その時にね、あのね、主の栄光が出てくるということをね、どうぞね、覚えておいていただきたいというふうにあの思います。ね、あのゆりかさんたちが家族でアメリカで初めてなんですね。ぜひ皆さん問いなしてあげていただきたいと思います。ね、ゆりかさんが初めての意外ですね。なんかアメリカっぽいのにね。ね、なんかご主人は悪いけどアジアっぽいけどですね。ね、なんかね、なんかこう、ね、なんかええって感じですけどね。面白いですね。本当なら命が危なかったのに、癒されただけじゃなくてね、初めてアメリカ行くプレゼントまでついてきちゃったんですよね。やっぱ神様ってのは、何ですか、基本的にね、愛の方なんですよね。祝福してくださる方なんですよね。で、試練や困難が大きいってことは、ものすごく大きな祝福と、あなたが祝福されたわけじゃなくて、他の人たちにその祝福を流すためにそこを通されてるんですよね。どうぞそれを覚えてください。ですが、あの応答してあげたいんです。今日これを言ってあれだから、100人隊長じゃなくて、この12年長ちわざとの人は、触ったら治ると思って、触った時はされた。イエス様は何て言った？あなたのその信仰が、あなたを治した。言語ではあなたを救ったです。あなたのその信仰があなたを救った。触ったから治ったんです。ですから踏み出してください。神様はもっともっと豊かに祝福をしたいし、もっともっと神の技を皆さんの人生の中に表したいと願っておられます。神の働いている言葉に恐れないで、主に期待して踏み出してください。神があとはなしてくださいます。あとは主が働いてくださいます。そのことをね、どうぞ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足になりましたけど、御言葉ありがとうございます。この年あなたは信仰を通して世に打ち勝つとはっきり言われました。いろんな問題や困難や一人一人の前にいろんなことが許されていると思いますが、あなたはそのことを通して勝利と栄光を表してくださることをありがとうございます。12年長寿だった女の人が12年間どんなに頑張っても何をしても治りませんでしたが、イエス様のところに来た時に癒されて、彼女が信じた通りに衣に触った時に治りました。私たちも神様に語られた時にその言葉に応答して踏み出していくことができるようにどうぞ導いてください。踏み出していく時に主の技はなり、踏み出していく時に主の栄光が現れることを覚えます。私はどうぞこの踏み出していくことができるように神様どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そしてあなたの用意されている勝利を、あなたの用意されている祝福を見ていくことができますように導いてくださることをお願いいたします。全体で祈りたいと思いますけれども、癒しと解放のために、また問題の解決のためにしたいと思いますが、短くやでもしましょう。罪があると祈りが手に届きません。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人は罪人だと言っていますので、今短く聖霊様の心を探っていて悔やでもしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してほしいと思います。またですね、体が痛んでる方はそこに置いてください。また自分の家族や友人で問題があったり病気があったりする方がいたら、その方のことを思い浮かべながらになりましょう。天のお父様、今父なる神の御前に願いと求めを持ってやってまいりました。手を置いているその場所に、思い浮かべているその方に、体に、心に、霊に、問題に、 神様、あなたの御手を伸ばしてくださって、どうぞ今思い浮かべているその方に、今あなたの御手を伸ばしてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストの名を手めずる、癒され、行こう。イエス・キリストの手めずる、治れ。イエス・キリストの手めずる、膝の痛み、関節の痛みを命ずる、癒され、行こう。癒され、行こう。耳鳴り、それから頭痛、偶像礼拝から来ている悪しき力へ進まって命ずる、その人の力、せっ。体全体に聖霊の力を注ぎ、問題に聖霊の力を注ぎください。癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストって命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。病の霊、また混乱と破壊をもたらしてきた悪しき霊を進まって命ずる、その人の力、その人の家庭から、その人の人生から、で、いけ。人間関係で、教会のです、世の中で言うと、ね、教会における人間関係で、なんかすごく、こう思い患っている方がいらっしゃいますが、あなたの目を天に向けなさい。なんかそのあなたはすごく今、神様から目が離れてしまっています。その結果、いろんな思い患いがあり、その結果、神の声を聞こえなくなっています。そのまま言ったならば、あなたの願いが聞かれるんですが、願いが聞かれても、そこで用意されている祝福を十分見れません。また神の声を聖君聞けません。あなたは今はっきり主に目を向け直しなさい。これは意識してしないといけません。そしてそのなんかちょっとややこしくなっていることに関して丁寧に感謝をし、その人に祝福の宣言をしなさいと称せます。何人かいらっしゃいます。これをするだけでなんかすごく霊的にすっきりします。お金のことを計算して、それで神が言われていることを横に置いている方がいらっしゃいます。でもあなたが計算してやるときにうまくいくように見えますが、すごく後の日にあなたははっきりと刈り取りをするでしょう。あなたの計算ではなく神の言葉に従っていきなさい。神が言われていることにちゃんと従い応答しなさい。その時あなたは人の境内ではなく、人の計算ではなく、神のこの計算を見て驚くでしょう。それはあなたの思いとは全く違います。関節ですね、こう膝が痛んでいる方、天のお父様そこに触れてください。腰が痛めている方にも触れてください。背中の痛みを取ってください。喉の痛み、喉に触れてください。よっしゃ、よっしゃ。親戚で腫瘍ができている方いると思いますけど、この悪性の腫瘍も良性の腫瘍もイエスキュンって目で腫瘍を消えてなくなれ。癌を癒されよ。さっきありました方の蜘蛛膜下に触れてください。完全に癒してください。イエスキュンってそれよ。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。すごい子供のことで思い患った人がいますけれども、感謝して委ねなさい。これは投げやるということでも諦めるということでもありません。あなたがしなければいけないことは一つあります。言葉を受けることです。で、ある方はもう言葉を受けています。もう思い患う必要はありません。この言葉を丁寧に感謝し喜び踊りなさい。あなたはその時に教会が主が主に牧したのと同じように、あなたの家庭の主もイエス様で、主が子供たちを牧されるのを見て神の真実に感謝するようになるでしょう。言葉を握り、言葉に感謝をし、主に感謝をし、喜びを踊りなさい。その時私が完全な牧会を導きをなそうと主は言います。イエス様ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。